どうも、ねじまきラジオのねじまきです。久しぶりの配信なんですけど、年度末っていうことでちょっと振り返り的な話をしようかなと思ってまして、で、ご存知の方多いと思うんですけども、2021年の1月からねじまき通信っていうニュースレターを配信してましてですね、で、なんだかんだ1年間続けることができて、これをちょっと年度末に振り返ってみようかなと思います。で、そもそもねじまき通信って何かというとですね、月に1回毎月末に配信してるニュースレターで、まあ、内容としてはその月の気になったニュースを5本ぐらいと、印象に残った本1冊で、音楽1曲で、日常生活についてもちょっと文章を書いたりとか、そんな感じのニュースレターです。で、3月号もね、3月末の3月31日に配信予定なので、興味のある方はぜひ説明欄のリンクから、まあただなので、登録していただけたらなと思います。ということで、具体的にどんなことを1年書いてきたか、2021年を振り返る意味も込めて、1年分ざっくり話していこうかなと思います。で、まずは2021年1月、気になった記事といえば、募る J-POP への危機感、 K-POP は世界標準っていう、ゲスの極み乙女の川谷さんの記事ですね。 J-POP は歌、 K-POP はリズムっていう感じで、その K-POP 全盛期の今、どんな部分を楽しめて、まあ、これが結構面白い記事で、サブスク全盛期の今はどの部分を聴いても楽しめて、かつBGM にもしやすいサウンドがトレンドだから、その世界標準に合わせて、日本の音楽もアップデートしていかなかんのちゃうみたいな、そんな感じの記事だったかと思います。で、他にも男女性別分けだったの、紅白の住み分けについて議論する皆さんということで、香水っていう曲で話題をかっさらったエイトのツイートから始まったこの話題なんですけども、まあ多分若い世代の人は紅白はその男女で分けられてたっていうのを初めて知ったっていう方もなんか意外と少なくないみたいで、まあ僕はさすがに知ってましたけど、そうですね、若い紅白見ひん方からすると別に赤と白なんで男女やとは思ってない方意外と多いみたいなんですね。なので、まあその若年層からするとただのチーム分けと思ってたとしても、確かになんか不思議じゃないなと、驚いた記事でした。で、他に1月は音楽の紹介は、土屋にボンドで、本はその年初めに読んだ太宰治の富岳百景を紹介しました。で、サクッと2月に飛ぶと、2月は気になった記事として、かっこいいお年寄りから学ぶインターネット世代がいい感じに老いるために必要な3つのことっていう記事で、まあこの時代だからこそできる、ウェブ時代のいい感じの老い方ってことで、結構面白い記事でした。で、言葉としては、その現代ほど老いのハンデを帳消しにできる時代はないっていう言葉が結構力強くて、ぜひ読んでほしいなと思います。で、他にもそうですね、NHK のトランプ支持者はなぜ熱狂的に支持しているの、とにかく彼らに会い続けた記者がこれからも語り合う理由で、この記事、そうですね、日本ではあんまりニュース報道とかされなかったトランプ支持者がどんな意見を持っているかっていうのをひたすら調査した記事になってて、そうですね、自分の足で、お互いの意見を聞きに行く姿勢って大切やなと、改めて思った記事です。はい。で、2021年2月はトランスジェンダーのアーティスト、ソフィーが、ちょっとアテネで亡くなってしまったってことで話題になりまして、で、他にも同じ月にジャズの巨匠のチック・コリアがなんと亡くなりまして、マッドハッターとかね、について書いたかなと思います。 で、この時に確か関西ゲイポッドキャストのメンバー4人で、徳島県にある大塚国際美術館も行ったりとか、懐かしいですね。まあそんな感じで3月に飛ぶと、映画を倍速で見ることの何が悪いのかっていう記事なんですけども、あのネットフリックスの再生速度が変更できることになった、なってですね、それについて結構議論が起こって、まあ、そういったことについて書いてたりもします。で、この3月は確かマイブラッディバレンタインっていうシューゲイザーのバンドのサブスクが解禁されたので、その曲を紹介してたりとか、他にはあれですね、アイコさんのアーティスト本人が自分のアルバムの裏話とか背景を解説するライナーボイスっていう試みが Spotify で始まって、それについても書いてたりします。で、他にはあれですね、カズオ石黒さんのクララとお日様の小説が発売されたということで、それについても書いてたかなと思います。で、2021年4月のニュースレターに飛ぶと、シンプソンズからジブリまでということで、記事を書いてました。で、気になる記事としては、無意識の差別にどう対処するかっていう日経ビジネスの記事を取り上げたと思うんですけども、これは、まあ、話題としては、Spotify のアルゴリズムに関する問題点を解いた記事なんですね。で、学術系のニュースサイトザ・カンバセーションに投稿された調査結果なんですけども、その Spotify で、平均すると一番初めに、リコメンドされる曲は男性アーティストのものが多くて、その後の6曲も男性、7曲目か8曲になってようやく女性の曲を聴けるっていう感じのアルゴリズムになってたみたいで、でそうなると、そうですね、確かになんか、まあ聞いてる側もアルゴリズムの差別、聴く曲が変わってきてしまってるとか、そういったなんか怖さがあるなっていうのを書いた気がします。で、本は筒井康隆さんの最新作ジャックポットとか、音楽はゲイ的な音楽ということでペットショップボーイズのゴーウエストとかを紹介していました。で、2021年5月に飛ぶと、来たる6月がプライドマンスだったので、それに備えて、LGBTQ 系の記事を多く書いた感じになってますね。で、例えば99歳のカミングアウトっていう NHK ニュースの記事だったりとか、他にもなぜ弱者を抹殺してはいけないのかっていう少し古い記事になるんですけども、まあ、種の保存ってどういうことなのかが少し分かるような記事になってたりとか、他にはそうですね、タンさんの小さな抵抗っていう新聞に投稿されたエッセイを紹介してたりもします。はい、そんな感じで、6月になるんですけども、あ、で、この時に、レディーガガのボーンディスウェイのアルバムが10周年を迎えたってことで、すごいなっていう感じでした。結構話題になってたかなと思います。で、2021年6月のニュースレターのタイトルはオリンピックやるってよっていうことで、霧島部活やめるってよのオマージュで、そうですね、この頃からちょっとね、なんか本のタイトルとか、音楽の曲の名前からちょっと拝借したようなニュースレターのタイトルが増えてきた感じでした。で、オリンピックに絡めてスポーツの話題をいくつか書いてたんですけども、例えば、練習中ではなく頻繁な休息がスキルを上達させると判明っていうナゾロジーの記事ですね。これは闇雲に練習するよりも多少休憩を休んでいった方が脳科学的に、物事をうまく習得できるっていう感じの記事で、なるほどなっていう感じでした。他にテクノロジー系の記事でいくと、ウェブブラウザビバルディが 4.0 に、メール、カレンダー、RSS フィード機能を引っ提げてリリースということで、ウェブブラウザのビバルディに RSS リーダーがついたってことで、まあ、そっち界隈の人の中では話題になってました。 で、ね、去年 Google Chrome にも軽い RSS リーダー機能みたいなのがついてたりするので、これからもそうですね、 RSS リーダーの復権が大きくなるかなと思ってたりもします。はい、ということで、小説は確かこの時からラテンアメリカ小説にハマって、コルタサルの短編の南部高速道路を紹介した覚えがあります。はい、そんな感じで、で、2021年7月に飛ぶと、タイトルはびっくりするほどユートピアということで、ネットミームとして有名な言葉をタイトルにしたんですけど、コロナ禍、結構感染者も増えてるって中で、それでも東京五輪を強行して、しかも外国からの記者はバンバン呼ぶっていう、結構本当にねびっくりするほどディストピアな状況だったんですけども、それを皮肉ったタイトルにしました。で、気になった記事としては、キャンセルカルチャーをキャンセルせよっていう、確かブログ記事を取り上げてですね、最近のキャンセルカルチャー、その当時は確かあれですよね、小山田圭吾さん関連の騒動が五輪開会式直前に、キャンセルされたっていう感じだったんですけども、その事件騒動に絡めて、チョイスしてみました。で、他には本はサイケナ一冊を選んで、カトマンズで LSD を一服っていう本を紹介したりとか、そんな感じでしたね。はい。で、2021年8月は、タイトルが明日も明日もその明日もということで、カート・ボネガット・ジュニアの小説のタイトルから取りました。で、例えばの印象に残った記事を挙げると、ヤフコメは日本の恥、社内で問題しも PV が減るから閉鎖できないっていう週刊朝日の記事だったりとか、性的に露骨と称して検閲される LGBTQ のコンテンツとかですね、そうですね、あと他には Apple が自動ポルノ検知機能追加を延期、プライバシー抗議受けという感じで、Apple が iPhone に、自動が勝手に、ユーザーの写真をスキャンして、もしポルノの画像があったら通報するみたいな機能をつけるって発表したんですけど、すごい、バッシングであって、これは延期になりましたね。これもそうですね、 Google さえその端末の中を直接撮るってことはなかったんですけども、ちょっとやりすぎじゃないかってことで、結構アメリカで特にポッドキャストとかですごいね、批判的に、されてました。で、音楽はコロナ禍に DJ 配信をしてたファットボーイスリムの一曲を紹介したかなと思います。で、2021年9月に飛ぶと、月の宮殿とウサギの穴ってことで、007から嗅覚まで、いろんな話題をお届けしてましたね。で、この辺から確かニュースレターの冒頭にエッセイみたいなのを書き始めてですね、確かスロベニア料理について、書いてました。で、気になった記事としては、007次回作に関しての俳優さんの発言とか、茨城のり子さんの自分の感受性ぐらいっていう詩を紹介したりとか、アマチュア宇宙飛行士4人乗せ打ち上げ成功、スペース X の宇宙船ということで、2021年を象徴する言葉としてやっぱり宇宙が一つ挙げられると思うんですね。で、その NASA の職員じゃない民間人でも宇宙に行ける時代っていうのが証明されたのが2021年で、これは結構歴史的な出来事かなと思ったりします。確か初めはバージンでしたかね、バージン社が行ったんですけど、この月はスペース X が民間人を乗せていきました。で、他には TikTok がユーザーをいかにして、ラビットホール、ウサギの穴に追い込むかってい う, ちょっと批判的な記事を紹介したりとか、そうですね、アルゴリズムでちょっとユーザーが 一回検索してしまうとすごいリコメンドされるものがなんかドラッグに関連のものになってしまったりとか、ポルノでちょっと刺激的なものになってしまったりとか、あ、そんな問題点が解かれてました。で、他にはそうですね、この時に、ポッドキャストで、ポール・オースターの小説ムーン・パレスについて、話したので、この月にかけて、宇宙とかそのアルゴリズムで、ウサギの穴に追い込まれる話とかについて、で、音楽はパフィーのこれが私の生きる道を紹介したりして、あれですね、パフィーデビュー25周年ってことでチョイスしたんですよね。で、他にもニューヨークの911のテロから20年の節目だったりとか、はい、そんな感じで、宇宙に関する話題が多かった9月でした。で、2021年10月のタイトルはポエミーでロックな生活ということで、10月は詩とかポエムに関する記事を多く書いた感じです。で、この月に、ノーベル平和賞、フィリピンとロシアのジャーナリストにということで、そのノーベル平和賞に報道の自由に関して頑張っておられた、フィリピンとロシアの記者に、賞が贈られたんですけども、まあそうですね、逆説的にその報道の自由が守られてないっていうのが浮き彫りになった感じだったかなと思います。他にそうですね、U2 のライブの話を絡めたりとかで、音楽に関してはそうですね、この時に杉山浩一さんが突如亡くなられて、アレフガルドにてを紹介した感じになりました。でも僕そうですね、昔杉山浩一さんのライブを学割で、京都コンサートホールで3000円ぐらいで見たんですけど、なんかそんな話もしてたりとか、あとそうですね、この頃からツイートオブマンスって言ってお気に入りのツイートをいくつか紹介するコーナーを作ったりとかで、10月31日は衆院選ってことで、ニュースレターの最後で投票を呼びかけたりもしていました。はい。で、2021年11月はメタメタにしてやんよってことで、 UFC からメタバースまで、いろんな記事お届けしました。で、11月は何といってもメタバースでしたよね、話題は。で、 Facebook 社の社名変更、 Facebook からメタ社へってことで、このそうですね、11月のメタメタにしてやんよっていうタイトルは、初音ミクの代表曲、ミクミクにしてあげる、してやんよという曲のパロディで選んだんですけども、そうですね、まあ、人工音声のエンジンなんですけども、まあ、今となっては音楽からボイスアシスタントまで幅広いところに使われて、そういう感じでメタバースも知らん間に生活に浸透するんじゃないかなって感じで、意味も込めてこのタイトルにしました。で、一発目のニュースはメタメタにするってのにかけて格闘技の話題にしたんですけども、UFC 総合格闘技の団体のコナー・マクレガー選手が全てのスポーツ選手の中でトップの年収を収めたっていう記事を取り上げました。で、実質1試合しかしてないのにもな、してないんですけども、なんでそこまで稼げたんかみたいな話とか、他にはセレブの死後収入ランキング、児童作家ロアルド・ダールが初の首位ということで、チャーリーとチョコレート工場とか、短編のキスキスキス、サマン・ライク・ユーの、短編小説で有名なロアルド・ダールが、死後収入初の首位となったっていう話です。で、これがですね、マイケル・ジャクソンとかプリンスの金額を超えてるってことで、その凄さやっぱすごいですよね。で、ロアルド・ダールっていうと、そのハリー・ポッターを作った J.K. ローリングが出てくるまでは、実質その児童文学っていうとロアルド・ダールって海外では言われるぐらい有名な感じだったんですけども、まあその小説家の作品の権利をネットフリックスが全て買ったんですね。それでこの1位に躍り出たって感じなんですけども、なので多分今年2022年 はネットフリックスからロアルド・ダールの作品を映像化したものとかがすごい出てくるんじゃないかなみたいな記事でした。で、他にはハテナブログ10周年記念特集とか、他には、アート・オブ・ザ・マンスっていう芸術を紹介するコーナーを新たに設立し作ってですね、オランダのデザイナーリック・ステイブルを紹介したり、他にもウェブ漫画の令和実録証拠嵐っていう森夏目さんのちょっとコメディ漫画を紹介して、これほんそうですね、あのお証拠をテーマにしたちょっと斬新なコメディ漫画なんですけど、めちゃめちゃ面白いので、ぜひね、飛んで見てほしいなと思います。で、本は人種問題を書いた SF のフライデーブラックを紹介したりとか、そんな感じでしたね。はい。で、2021年12月は赤い薬を飲めってことで、このニュースレターのタイトルはマトリックスの新作が公開されるからってことで、マトリックスに出てくるテイクザレッドピル、現実を見よっていう意味になるんですけども、まあマトリックスにも同じ表現が出てきてですね、それをもじったパロディ、あのタイトルにしました。で、音楽は今年を象徴する一曲、ゲイとしてこれを選ばへんわけにはいかへんなってことで、リズナーズ X のモンテロ、Call Me By Your Name とか、大晦日らしくユニコーンの雪が降る街を紹介したかなという感じです。で、今月の一冊ってことで、12月は、ドイツのクリスマス物語として、飛ぶ教室を、この日は確かそうですよね、あの年末の本当に31日の23時とかにギリギリで書いてて、確かあの総合格闘技のライジンを見ながら書いててですね、なんかねじ巻き推しの斉藤豊選手が負けちゃったりとかショック受けつつ、書いてたのと本当に4ヶ月前なんやなと思うぐらいの懐かしいですね。最後にそうですね、ワンラストレターフロム2021ってことで、まあ年をまたいでなんですけども、2021年、ねじ巻きが読んだ記事の中で、紹介しきれなかった記事とか、ねじ巻きブログの印象に残った記事とか、そんなんを紹介してたかなと思います。まあ、そんなこんなで1年振り返ってみましたけど、いかがだったでしょうか。で、4月からはですね、ちょっと新しい試みもまた検討中なので、楽しみにしておいてください。で、ニュースレターねじ巻き通信の3月号もあさって31日に配信なので、まだ間に合うので、興味のある方はぜひ、ポッドキャストのリンクからねじ巻き通信購読してみてください。で、Spotify ポッドキャストで聞いていただいている方は、なんか最近レビュー機能が、で、お便りコメントいただける方はハッシュタグねじ巻きラジオにて、コメントいただければ幸いです。で、最後に一つお便りコーナーということで、アマンさんからいただいてまして、2021年のベストバイを教えてくださいっていう感じのコメントをいただいてまして、で、ねじ巻きブログの記事、ちょっとだいぶ前のその年末の記事になるんですけども、それをちょっとポッドキャストのリンクにつけておきましたので、それもぜひ見てみてください。ということで、長くなりましたが、そろそろこの辺にしたいなと思います。今日ちょっとね、あのいつもと違うマイクなので響きとかなんか全然ちゃう感じになってますけども、ここまで聞いていただいてありがとうございました。では次のエピソードでお会いしましょう。